西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。最近妊活という言葉をよく耳にしませんか？妊娠の妊、活動の活、一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味があります。まさに妊活中のあなたに届けていく20分間です。この番組ではゲストをお迎えし、テーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンの事業開発部長龍太郎さんと、サイエンティフィックアドバイザーであり工学博士のトシさんです。お二人ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今週のテーマはコロナ検査、PCR の原理と問題点になります。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれ、今週もスカイプ収録をしてリモートで皆様にこの番組放送しております。トシさん、リュウタロウさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、このスカイプでね、番組を収録して早1ヶ月以上、2ヶ月ですね。トシさん、
ね、リュウタロウさん、ね、本当に早いものですね。
ね、あっという間でございますけれども、ここで少しこう状況が落ち着いてきたのかなっていうところと、プラスそうは言っても、私どもがいます東京は、東京アラートの話なんかもね、話題になっておりますけれども、さあ、この落ち着いてきたコロナの状況ですけれども、トシさん、リュウタロウさん、会社の方いかがでしょうか？
そうですね、会社は検査自体はずっとやってましたので、ラボのメンバーはね、ずっと出勤はしているんですけれども、やっぱちょっとお客様からね、お問い合わせ等々入るので、そういったものもちょっと増えてはきてますから、スタッフもしっかりローテーションしてですけれども、出社を、若干ですけれども今週は増えたかなっていう感じです。
そしてこの妊活ラジオでは初めてコロナの検査についてのお話なんですよね、トシさん。
はい、そうですね、もう何度もテレビ等で、ね、話題になっているので皆さん聞いてるかと思うんですけども、ここ妊活ラジオでも取り上げようと思いましてですね、今日この PCR を原理と問題点でお話していきたいと思っています。
はい、アイジェノミクスは遺伝子検査会社ですが、この PCR 検査っていうものにも関わりがあるんですか？
そうですね、関わりは結構強いです。この PCR 検査、やっぱり検査の中で私たち遺伝子検査ですので欠かせない検査、技術ですね。
はい、そうですね、PCR そのものはアジェノミクスは検査というよりは、例えばエラ、M、アリスですとか、そういったものの前処理的な途中の工程ですよね。途中の工程で PCR というテクニックを使って、その後、シーケンサーというちょっと装置にかけるということで、今 COVID でやっているのはこう PCR そのものがメインの検査なんですけど、アイジェノミクスの場合は PCR を前処理で使っているというのが現状なので、すごくこう親しみのあるテクニックですね。
あ、そうなんですね。はい、では今日は、コロナ検査 PCR の原理と問題点についてぜひお二人とも教えてください。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。トシさん、はい、PCR っていう単語がやっぱり2月ぐらいからもう急に、毎日のように耳にするようになって、僕も学生の頃はね、やっぱよくやってたし、アイジェノミクスで新入社員が入ってくるとトレーニングで PCR について解説したりとかっていうこともあったんですけれども、なかなか今まで馴染みのなかった言葉が急にこうメジャーな単語になったっていう印象ですけれども、
そう、これもともと PCR っていうのは日本語で言うと、これポリメラーゼ連鎖反応って言い方をするんですけども、これは本当に学生実験でまず学ぶものですね、これ技術的には。
そうですね、結構古いですね、これはね。
はい、 この技術は結構古くてですね、で歴史で言うとですね、その、まあ、これは本当ウィキペディアの話ですけども、そのキュリー・マリスって博士が1980年前後かね、この技術を発見、まあ、開発したんです。でこの技術やっぱりすごかったのは、目的の DNA 断片 DNA をですね、こう増やすことができる、結構画期的だったんですね、うんうん、なぜ画期的かというと、何かを調べたいときというのは物がたくさんあった方が調べることができるんですよ。これまでこの技術がなかった時代はですね、とても大変だったんですね、はい、とても大変というかできなかったというと、うん、この分子生物学実験というものがなかなか深掘りできなかったんですよ。でもそれがこの技術の開発で一気に発展したんですね。それが本当に1980年から90年にかけてすごい流行った時期ですね。ただこの技術は今でもとても使える技術ですので、この遺伝子の機能解析とかいうのにすごく使われているわけです。でさっきお話にもあったこのアイジェノミクスのエラ、エマ、アリス、この検査でもですね、あの前処理としてこの PCR 法が使用されております。
そうですよね、あのうちの検査だけじゃなくて、例えばあの警察のね、あの科学捜査とかでも、その、まあ、例えば血液、ね、一滴からこう個人を特定したりとか、そういうところでもまず PCR で遺伝子 DNA を増やして、そこから特定していったりということで、 PCR 馴染みがないんだけれども、すごくこう生活に
あの、ね、入ってますね、ま
あ、周りにねすごく浸透してるなっていうのが感想って言いますかね。
そうですね、うん、
本当に微量なものから多く増やすことができるっていうのが、これは本当すごいことですね。
じゃあこのコロナの影響がある前には聞いたことのない名前でした、 PCR 検査っていう、う
ん、いやそうだと思います。
テレビでは聞かないですもんね。
そうですね、
うん、いや私も思いました。テレビでこう説明し出した時に、おこれを一般市民にもこう説明した時が来たんだなと思いましたね。
うん実際 PCR って何をやってるんですかね、簡単に言うと。
これはですね、うんまあ、元と増やしたいサンプルがまずあって、でその中に DNA の元となる ATGC ですね、この塩基配列があるわけですけども、この材料それぞれをですね溶液の中に入れてあげますよ。で DNA ポリメラーゼという酵素を使って、その目的の配列を増やすことをする操作ですね、これが溶液の中で行われております。うん、実際こう1時間ぐらいでもう本当に1個だったものが2倍と2乗でこうどんどん増えていくことになります。
で1回増やすのに数分ですかね、だから1時間もあれば何百万倍にも増える、
になる、はい、そういうことになります。すごいことですよね、だからすごい方法を考えたなと思います。
実際 PCR を考えた博士はノーベル賞を取ってますよね。
そうですね、1993年にノーベル賞を取ってるんです。いやぜひこのキュリー・マリス博士っていうのをですね、時間があったらこうウィキペディアでちょっと見てほしいんですけども、この技術を発見した時はですね、なんかこうドライブ中にふとパッてひらめいてメモに取って、でなんか自分が思いつくぐらいならもうすでに誰かやっているだろうって言ってこう思ってこう論文を調べたらしいですよ、
はい、
でも誰もやってないことが分かって、自分がやったとい こうちょっと面白いエピソードが書かれています。
そうですね、実験自体は、ね、結構手軽ですよね。あのチューブに試薬を、まあ、混ぜ混ぜして、あと機械で温度を、ね、変えていくっていう。
そうですね、すごいシンプルだと思います。
妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれ、人形町にございますアイジェノミクスジャパンにスカイプをつないでこの番組お届けしております。さて後半もトシさん、それから龍太郎さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、今日のテーマはコロナ検査 PCR の原理と問題点についてというところでお届けしているんですが、あの前半では PCR とはどんな検査の方法なのか、またその開発をされたキュリー・マリス博士のお話など興味深いこといろいろ教えていただいたんですが、トシさん、
はい
はい、後半は、
はい、後半はですね、このよくもうテレビでも言われてますけども、何が問題でこんなに広まってないのかとかですね、その PCR 法のそもそもの目的と問題点をですね、ちょっとご紹介したいなと思います。
はい、お願いします。
はい、 まず一番にですね、私ちょっと伝えたかったのは、この PCR 法ってそもそも何のために、使われるのか。まずこれは研究目線から言うとですね、研究分野でこう PCR 法が使われるのは、本来 DNA 配列と思った生き物がですね、いた時にその配列が DNA が存在しているかどうかの存在の有無を調べるために役立つ技術だったんですね。なのでそれがどれだけいるかいないかっていうのはもう分からなかったのが一番最初です。だから1コピーでもあれば存在したっていうのか、10コピーあれば存在したというのか、1000コピーあれば存在したのか、それは当初は問題なかったわけです。いるかいないか、だから検出できるかどうかっていう話だったんですね。でそれからややまあ技術も発展してですね、存在の目的から次が出てきたのが存在量、一体いくつの量がそこに存在しているのかという、あくまでももちろん厳密に言うと推定なんですけども、その領域サンプルの中にこの DNA は一体何本入っているんだろうかというのができるようになってきたのがあります。これが本当に2000年ぐらいですかね、そういう技術が生まれてきたんです。で今回のこのコロナの検査でもですね、その存在しているかどうかっていうのと、あと量ももちろん、気になっているわけです。なぜならですね、1コピーだけ存在していたということがもし分かったとしてもですよ、多分まあその人はですね何も発症してないわけですよ、何も問題はないわけです、
はい、
この問題点にもつながるわけですけども、この検査では精度と感度っていうのがいつも話題になると思うんですね、
はい、
で精度と感度ってすごい同じような意味合いに聞こえるんですけども、これはとてもバランスが大事です。精度をどんどんどんどん上げていくと感度が悪くなってしまう、はい、感度をどんどん上げていくとどうしても精度が不十分になってしまうというのがあるってですね、
はい、その辺があの検査と実験の違いっていうところでしょうかね。
そうです、本当にそうですよね。だからこれを研究分野では PCR 法とまた間違った技術の方法で調べる、だから一つのことを証明するのに PCR 法だけでは話はしないわけです。ただ検査となるとこれとても大事で、 PCR 法のこの結果だけでものを言わなきゃダメだと、でよくテレビで言われるのがその偽陽性とか偽陰性ですよね、この問題、
はい、
これはずっとついて回ります。
そう、仕方がないですね。偽陽性、偽陰性ってなぜ発生するんですかね。
そうですね、これまずそれですね、偽陽性についてゆたろうさん、
はい、
分かりますか、偽陽性偽陽性と偽陰性の違い、だ
から陰性なのに陽性と出てしまう人、あるいは陰性なのに陽性と出てしまう、もう逆の結果が出てしま
う、ね、もうおっしゃる通りその通りです。でこれなぜ出てしまうのかっていうところはですね、2つ理由があって、
はい、
1つはもちろんその検査をする PCR 法のですね、検出する技術っていうのがまだ完璧ではないからです。で完璧ではないと同時にですね、もう1つの理由は個人差です。これはもうどうしようもないところがあります。で個人差っていうのはもちろんデータがたくさん取っていければですね、どんどんどんどんそれは蓄積されて補正して、いい検査精度ができるわけです、
はい、
しかし今現状この検査っていうのは始まったばかりで、なかなかデータの蓄積も少ない、
はい、
その上で調整していかなきゃダメだと、で実際研究でやってた側としてやっぱ気づくのはですね、目的の配列を増やすためにあるんだけども、違った配列を増やしてしまう時もあるんですね、
はい、
だからそれがもちろん PCR 法では間違った結果になってしまうんだけども、実際この偽陽性偽陰性っていうのはどれぐらいのバランスのところで検査をとどめるのか、はい、これを検査として認めるのかっていうのはすごく難しいところだと思います、
そうすると偽陽性偽陰性とともに、あの検出のもう限界っていうのがあって、それがこうなんかこう、混ざって議論されちゃってるかなっていう感じがすごく受けるので、
もうその通りですね、そこは仕方がないところがあるので、だからその線引きをどこでするのかがずっと話になってしまってるんですよね。
やっぱりこういう技術はやっぱ限界点があるから、どうしても検出できないケースはもちろんあるのは前提なんだけれども、やっぱ検査となるとじゃあ見つけられないじゃないのっていうのがすごく言われてて、
そうですそうです。でこれはもう今までの検査っていう形が、
はい、
もうあなたは病気ですよというか、そうじゃないですよ、どっちかだけだったので、丸か×だったんですね、
うん、
でそれが PCR 法のこの検査の登場で、
はい、
あそうじゃないんだこれなんだこれこの結構こんな検査使えないじゃないかというようなことがね思ってしまうところがね話題になっていると思うんですけども、
はい、
それは検査技術の限界なんですこれは、
そうですよね。ですからそれを踏まえた上でちゃんとこの技術を使わないとちょっと間違った結論になっちゃうのかなっていうのはすごく今気になってますよね。
そうです。で実際じゃ個人差のデータの蓄積っていうのがいつになったらっていう話がやっぱ出てくると思うんですね。
そうですよね、
うんうん、でもこれはすごく難しいのがあってこれ人種間の差きっとあると思います。
あそっかそっか。
これはいろいろ考えなきゃダメで、実際検査の検出する検査キットですね、いろんなところが出てますよね、
はい、
一社じゃないです。だからどこのキットでやっているのかでまたそのキットを出している会社さんの方でのこの、まあ、精度ですね精度感度のところをどこに設定しているのかっていうところがばらつきがあると思うの で多分おそらくこれがだんだん一定になっていくだろうという印象ですよ。ただ丸か×かにはならない、これは確かです、
うん、そうするとやっぱりその一つの PCR というやり方だけにすごくこう依存するんじゃなくて他のこう目線と組み合わせていくっていうのがすごく大事なのかな、
おっしゃる通りです。もうだから今さっきこう陰性の証明書っていうのがねちょっと名前が出てきたりしてるんですね、うん、なんかバイオパスポート免疫パスポートそういった証明書っていうのがこの PCR 法だけではこれこそ限界です、うん、だと僕は思いますね、ええ、
そして龍太郎さん、
はい、
スペインの本社では実際にこのコロナへの検査行われてらっしゃるということなんですよね。
そうですね、もともと要素技術を持ってる会社 でスペインもものすごく感染が爆発した経緯があるので、アイジェナミクスとしてはスペインの本社のラボで PCR 検査をやるということで今やってます。でたださっき議論してましたように PCR だけでいろいろこう物事を語るというのが難しいという背景もありますのでアイジェナミクスのスペインとしては PCR 検査と抗体検査といったものを組み合わせてこのコロナの検査というものにこう貢献していこうかなという動きを今スペインの方で始まったところです。
はい、ではぜひ来週はそのあたりを詳しく教えてください。
はい、そうですね、
はい
はい、
よろしくお願いします。赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える
エラ、エマ、アリス。
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。さて、来週もアイジェノミクスジャパンの龍太郎さんと星さんと一緒にお届けしてまいります。この番組は毎週月曜21時から再放送をお届けしています。またラジオライブラリーによる配信も行っています。 FM 西東京のラジオライブラリーページからお聞きください。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。